おはようございます。キクナヌクは岐阜県飛騨市の喫茶店、喫茶ナヌクが配信するポッドキャストです。今日はですね、今土曜日の15時なんですけど、お客さんが皆さん帰っちゃったのと、あこちゃんも今買い出しに行って誰もいないので、ちょっとねお客さんを間違てらポッドキャスト収録してます。4月1日にエイプリルフールの投稿、コンビニからガーリックチキンタコライス新発売っていうのをですねやらせてもらって、これ絶対に嘘やってすぐ分かるよなって感じでやったつもりだったんですけど、いろんな人からですね、すごいですねみたいな連絡が来たりとか、途中まで本当だと思ってたとか、本当だと思っていろんな人に話しちゃったとかっていう話が入ってきまして、あ、申し訳なかったなとちょっと思ってます。結構ねもう今年に入ったぐらいからエイプリルフールのことって考えてて、で去年はナヌクは複合施設になりますよっていう投稿をして、去年のはそう複合施設になりますヒルビっていう名前で、宿泊もギャラリーも兼ねた施設になりますのでお願いしますみたいな投稿をして、まあそれも信じてくださった方何名かいたりとかですねあったんですけど、割とこの誰も今やってない、もう今更誰もやってないだろうっていうエイプリルフール投稿個人的には好きでやってるんですよね。でちょっとふざけた感じでやってるから、誰も引っかからないよなって思ってたんですけど、ちょっとね人に言ってしまったとか、ちょっとお手数をかけてしまった方には本当申し訳ないなと思いますが、すごいね楽しみにしてくださってるっていう方もいると連絡をもらったりもしたので、それは嬉しいですね。で僕のエイプリルフル投稿を気をつけているのが、気をつけてるっていうかイメージ、意識してるのは、まあクオリティをちゃんと高めに出そうって思ってるんです。で去年のヒルビについてはロゴマークをしっかり何週間か前から準備しといて、お店のテーマも作っといてやるみたいな。ヒルビは確かカモシカの、カモシカじゃないな、ヘラジカだ、ヘラジカをヒルビっていうんですけど、ナヌクがフィンランド語でシロクマなので、ヒルビはヘラジカをフィンランド語で言ったやつ、ね、でロゴもしっかり作ってアップしたり、今回のコンビニで販売されるタコライスもパッケージをしっかり作ってですねやってます。もう準備8割って感じですね。で文章もしっかり考えてやってるので、まあパッと見ちょっと本当っぽいけどなわけないかで終わればいいなっていう、ね、受け取る、そうやって受け取ってもらえたらいいなと思ってやってるんですけど、まあなのでクオリティ高めにやってます。でもう一つが、実際そうなったら面白いなっていうのは入れてます。ゆくゆくは宿泊も僕やっていけたらなとか、使ってない部屋とかはギャラリーにできたらいいなとか、ぼんやり常日頃考えてるんですけど、まあそういうのをね、ちょっと冗談だけど本当っぽく入れたりしながら考えてます。なので嘘にも聞こえるけど、ちょっとだったらいいな。コンビニで販売っていうのはねそこまで望んでないけど、なんか全国区にタコライスが知れ渡ったら楽しいよなって思いながらタコライス投稿はしました。そしたらね、まあ僕の好きな漫画の一つ、昔好きだった漫画の一つにスマグラーっていうのがあって、真鍋翔平だっけな名前、漫画家さんが書いてるんですけど、牛島くんとか九条の滞在でしたっけ、そこら辺を書いてる人の 初期の作品なんですけど、映画化もしてるんですが、まあ、嘘つきのキャラクターが架空の人物、架空じゃないな、実際にいる人物になりすまして潜入するっていう話なんですけど、その中のセリフの一つで、本気の嘘が本当になるようにっていうのがあって、そのコピーだけがずっと頭に残ってて、本気で嘘ついたらちょっと本当っぽくなるかなとか、もしかしたら誰かの目に留まって話が進むかなとか、そういうのも含めてやってます。なので完全嘘っていうのもありますけど、ちょっとこうなったらいいなとかっていうのは含んでやってますので、まあ来年のエイプリルフールもきっとねやると思いますので、まあ、ちょっとね気をつけようかなって思うのは、投稿の最後にエイプリルフール投稿ですって一文添えようって思いました。読んでったら最後にオチがあるみたいな、そういう風に意識してやろうかなって思います。でね、嘘だろって分かるように、今回は音楽ユニットとしても活動を開始しますみたいな文言も追加してたんですけど、 3MC1DJ の音楽ユニット、美味しいとちょうどいいをテーマにしたユニットですね、おいちょいプロダクション。これホイチョイプロダクションっていうバブル期にあった制作プロダクションなのかな。私を好きに連れてってとか、彼女が水着に着替えたらとか、名作作り出してるプロダクションなんですけど、そこにかけてホイチョイプロダクションっていうのを作ってます。そうなんで、響く人には響くかなとか、でホイチョイプロダクションなんで、デビューシングルは私をスキーに連れてってにかけて、私をナヌクに連れて行くのか行かないのかどっちなんだいっていう、フューチャリング高山筋肉っていうのをね、くだらないのを考えて、もうそこまで読めば何言ってんの嘘じゃんこれって信じてもらえたらいいなと思ってアップしたんですけど、そこも含めて本当だと思ってくださる方もいたということで、面白いなって思いました。面白いなって言っちゃっていいのかですけどね、僕の中ではまあ大成功だけどちょっとごめんなさいが含まれてますね。まあそんな4月1日の出来事でしたね。
ひくなぬく、
ちょっと前なんですけど、僕この間、木曜日お店の定休日に名古屋に行ってきたんですね。弾丸名古屋旅って言ってたまにやるんですよ。弾丸で富山行ったり、弾丸で松本行ったり、まあ、この飛騨っていう土地だからできるんですけど、片道2時間程度のところなら子供たちを送り出したと同時に出発して、目的地 2、3カ所、 3、4カ所かな、回って帰ってくると4時とか5時に帰ってこれるっていう、もう本当にスピーディーなインプットツアーなんですけど、割とねこのいろいろ見に行きたいんですけど、旅行として遠くまで行くのはまだちょっと、子供もまだ小学生なんでなかなか親の都合で連れ回すのもなとか、まあ家のことなんでねいいんですけど、だからといって一人でいろいろ行ったりとかするのもちょっと心細いとか、本当は何度も東京に一人で弾丸ツアー行こうとしてるんですけど、なかなかねタイミングだったり余裕がなかったりして行けなかったりっていうオチになってて、そう東京行きたいんですけどね、でもまあそれができないけど、まあやっぱり 見てこようって体験してこようっていうことで今回は名古屋に行ってきました。楽しかったな。オーバーザさんの祭事イベントがパルコでやってたんで、そこにまず10時に着くように行って、オープンと同時に入ってそこを楽しんでからちょっといろんなとこ回ってみたいな、食べたかったもの食べてとか、お久しぶりの方に会ったりとか、新しい服屋さん行ってみたりとか、ちょっと散歩してみたりとか、向かってる時間もね、いろんなことを2人で話したりできるんで、 結構いい時間で楽しかったですね。やっぱりこういうインプットって何とかして生活の中に入れたいんですよね。イベントとして行くぞってなると結構負荷が大きくて、僕ってやっぱまだなんかちょっと家にいたいなって思っちゃうタイプなので、家族みんな置いていくってなると寂しいなとか、子供たちと一緒にいたら子供たち楽しんでなかったらちょっと僕らも純粋に楽しめないなとか思っちゃうんで、これぐらいが今はいいのかなと思います。なんか直接的に影響のあるインプットの旅もあれば、間接的に影響のあるインプットの旅もあったり、なんかたまたま買ったお惣菜がこれ使えるんじゃないとか、あの 夜のおつまみ用に買ったようなお惣菜が美味しくてこれ副菜でいけるんじゃないかなとか思わぬところでヒントがあったりするんで、普段の日常とはちょっと違うものに触れに行くというかね、大事なことだなと思ってやってます。今度はどこ行こうかなと思って、松本もまた久しぶりに行きたいし、富山もゆっくり大人だけで行きたいし、あと金沢方面とかですねもう行きたいなと思って、本当日だからだといろんなとこサクッと行ける距離になるんで、でまあ軽自動車で行けばガソリン代も安いし、まあ、高速乗っても乗用車よりは安いんで、比較的負荷の少ない弾丸旅ですね。ちょっとこれからもこれは続けていきながら、お店が具体的に何か変わるわけじゃないんですけど、ずっとこのお店を続けていく中でやっぱり外のことも見ないといけないなとか、なんか懐かしいところに寄ってみて少しノスタルジックな気持ちで新しいものを見つけるとか、何言ってんだろうって感じですけど、そういうのも大事だなと思ってます、ね、だいぶ暖かくなってきて、日だもやっとで雪なくなってきたし、まだ僕の車はスタッドレスなんですけど、それをタイヤを変えるタイミングだし、春が来てで花粉もそんなにひどくないんですよね今のところ。このまま何もなきゃいいなって思うんですけど、すごくいい季節なので、ナヌクもね、こう今僕カウンターの席に座って外見ながら喋ってるんですけど、いいなここって、いい場所を父が見つけてきてくれたなって思います。ナヌクの場所に来るまでは、まあ古川の高野っていうところの上に古川スキー場っていうのがあったんですけど、そこに住んでて、ペンションやりながら住んでたんですけど、父が僕が小学5年生の時に、見つけてきたこの土地をいろんなところ走り回って譲ってもらって、この乗鞍が見える景色がすごく好きということで、当時周り何もなかったんですけど、そこにペンションを建てたっていうことがあって、今はその場所を有効活用させてもらってるっていう感じですね。なんか僕もこのペンションっていうかユースホステルに友達が泊まった時とか朝ごはん一緒に食べた時に気持ちいいなっていう、心地いい場所だなと思っていたので、お店にしたらこの雰囲気を共有できるんだって思うと、正解というか良かったなって思います。あとね、追加したこのカウンターの席ですね、窓側の、もともとカウンターなんかなかったんですけど、やっぱり外向いて景色見ながら過ごせる場所があるといいなと思って作ったカウンターなので、入川のね友達、久米製作所の久米さんに作ってもらったんですけど、すごいいいカウンターで居心地も良くて、僕も一番のおすすめの席ですね。ぜひぜひこのここに座ると、春は桜が見れます。なのでお花見ができます。 4本桜の木が立ってるんですけど、それが割と今ボンボンに咲くので、それを見ながら春は過ごせるし、その後しばらくするとマーガレットが咲くんですよね。マーガレット畑ぐらいわんさか咲くんで、まあ、それを見ながらもいいですし、で秋は何かあるかな、紅葉見えるのかな。あんまり紅葉する気がないんですけど、あ、梅雨ね、梅雨がありますね。雨の時間をここの席で過ごす、この店内で過ごすっていうのも結構気持ちよくて、雨の音ぼーっと聞きながら、まあ、何かしててもいいし、本読んでもいいし、携帯見ててもいいし、誰かと喋っててもいいんですけど雨を観賞用の雨と捉える。雪も同様ですね。雪かき大変だなとか、また雪降ってるなって思う気持ちはどうしても飛騨に住んでる人って多少なりあると思うんですが、ここから見る雪は全部観賞用なんで、うん、だいぶ多分綺麗っていうのが大きいですよね。綺麗に降ってる雪を見る。あとカメムシめっちゃいるんで、カメムシを逃がすっていうお仕事ですね、僕のスタッフさんの。うん、そんなこと、そんな感じでいろんな楽しみ方ができる席なので、また来たことある人も来たことない人もぜひ遊びに来てもらえたらと思います。どうしても外側にカウンター向いてるのもあって、まあ、これがうちのお店を示してるなって、これが体現してるなって思うんですけど、まあ、僕らがあまりお客さんとそんなに接するタイプのお店ではないので、過ごし方はお客さんそれぞれに決めてもらえればと思うので、ね、多少なりのコミュニケーションはありますけど、過剰にならないちょうどいい距離感ってのを意識してやってます。この間玄君と話した時もそんなしちらっとしてますけどね、やっぱりなんか人と話した時に自分も質問とかされたり、人にこうだよねって話すと、こう点と点がつながってって線になるっていうのを本当に実感するんですよね。玄君の中でもきっとなんかつながった部分とか、あ、そういうこともあるなとか、考え直す部分とかいろいろあったらいいなとは思うんですけど、やっぱりぼんやり考えてることを自分の口で一つ一つつなげていくと線になるし、その線がつながっていくと面になるしっていう、でそれが立体的になっていくっていうのを続けていくと、お店のコンセプトとかやりたいこと、まあお店に限らずですね、何でもやりたいこととかあるときは、そういうコンセプトとかがしっかりそれで軸作ってからやると転びにくいんじゃないかなとか勝手に思ってます。まあ、今日は気持ちもいい日なので、お店閉店したら椅子出してきて外でビール飲もうかなって思います。うん、子供たちも夕ご飯もう簡単にカップラーメンとかにして外で食べよっかって言ったら、さっきすごい喜んでたんで、まあ、たまにはそういうのもいいなと思って、簡易ピクニックですねとかしたりしながら、春、短い飛騨の春を楽しみたいと思います。春はね、着れる服楽しいですよね。僕 T シャツ1枚言うとかよりもちょっと1枚羽織れるぐらいの季節の服装とかすごい好きで、レイヤーができるというか、うん、選べる服がいろいろあって、秋と冬は、秋と春かは楽しいです。冬もね、アウター1個でドンでなんかいいなって思うんですけど、やっぱどうしてもアウターがに引っ張られちゃうねっていうほど、そんな服とかも持ってないですけどね。うん、でもまあ春秋は楽しいなって思います。あとはもう少しするとおこし太鼓の季節ですね。4月19、20が金土で古川祭りなんですけど、うちはこの祭りがとても大好きなので、参加自体はしてないんですけど、ちゃんと遊びに行くようにしてます。で20日土曜日だったので、その日は恐れ入りますがお休みにさせてもらいまして、家族みんなで遊びに行くぞと意気込んでます。 で21日曜日を振り替えで営業します。そうすると19の夜から古川祭り楽しめるんで、うちの茶間とかね、おこし太鼓大好きなんで結構見たい派なんですよね。その打ち出しって言われるオープニングから、まあ、エンディングまでは見れないとしても途中まで結構見たい、ついてきたいっていう人なので、そこに僕らも一緒についてって楽しませてもらってる感じですね。あとは長男は小6になるので、彼は多分友達と行く。そのなんか友達といるところをたまにすれ違ったりして、またねとか言いながら、なんだろう、その時のと同じぐらいの自分たちに思いを馳せてですね、あんな時あったよなとか、あれ本当楽しいんだよな、あの時クラスの人と会ったり女子に会ったりとか、そのぎこちなかったり盛り上がったりがギュッとするんで、祭りならではのね、あなたどこにいたのっていうようなヤンキーの人も出てきたりとかするので、そういうのも楽しみたいなと思います。 D 先生は今ちょっとおこし太鼓というか古川祭りの係長、なんか係の長になったとかっていうことで、本当は収録する予定だったんですけど、なかなか古川祭りが終わるまでは難しいかなって思ってます。終わったらまた彼とは話したいことがたくさんあるんで、楽しみにしといてください。はい、そんな感じですね。キクナヌクでは皆様からのお便りお待ちしております。概要欄のURL からもフォームに飛べますし、インスタの DM とかでご連絡いただいても OK です。お便りくださった方にはステッカーをお渡しします。はい、ハンバーグは残り3日かな。美味しいハンバーグぜひ食べに来てください。その後1週間だけポークジンジャーやります。でその後がタコライスかな。タコライスは2週間やりますんで、ちょっと自信を持ってお出しできたらと思います。あとナヌクのテイクアウトパックを割るのかと思ったらまた喋り出しましたね。ナヌクのテイクアウトパックを今改良してて、で結構いい、ちょうどいいサイズの見つけてきたんですよ。でそれだと合掛け、ルーローハンとサバディンドライカレーの合掛けもテイクアウトできるし、旨辛増しとかチキン南蛮増しとか増し系も一緒に入れれるんで、すごくいいですね。またテイクアウトの幅が広がるなと思ってます。で横で前は縦でこう積んでたっていうか、どんぶり系で出してたんですけど、今度は横で表現できるんで、割とお店で食べる雰囲気そのままにテイクアウトで食べれたりするかなと思うので、見た目も味も美味しいっていうのが楽しんでいただけると思っております。はい、そんな感じですね。そんな感じですねしか言わない。では今度の土曜マンザールでそこの父ちゃんにもそっといてくれよ。キクナヌク、喫茶ナヌクでした。ありがとうございます。